リラコさんがポケモンガチ勢でびっくりしました。そんな厳選とかやるほどガチ勢だったんですね。僕の方は無事クリアしましたので、これにてポケモン苦手克服成功です。イエイ。まだね、ゲームの苦手が他にもいっぱいあって、ドラクエとか、ファイナルファンタジーとか、ペルソナとか、いっぱいあるんで、ちょっとずつ克服していきたいなって思います。リラコさんのね、苦手結構どれも、あ、わかるっていうのが多かったんですよ。文学批評とか、ディズニーとか、鬼滅の刃とか。でもね、特にディズニー、ハッシュタグとか見ててもディズニー苦手な人多くて、僕も結構得意ではないですね。ジェットコースターとかが大好きなんですけど、ディズニーのアトラクションよりも富士急の方が楽しいなっていう風に思っちゃうし、どうしても遊園地にそういうアトラクション性をもこう期待してしまうので、ディズニーはそんなに行かないかな。ただこの間ディズニー好きの友達がそのエスコートしてくれたんですけど、それはすっごい面白かったです。ディズニーでお酒飲んだりとか、いくらしたっけあれ、6000円ぐらいのフレンチを楽しんだりしたのはすんげー楽しかったです。なんかね、ディズニーってすごい閉鎖的じゃないですか。簡単に外に出られないし、非日常を徹底してるし、そういう日常に戻れない閉鎖的な環境だからこそ、こう特別な楽しさがあるっていうのが感じられて、リラコさんもだからそういう楽しみ方を次はぜひしてみたらいかがでしょうか。で、ハッシュタグを、回収させていただきます。リラコさんの時にも言ったんですけど、僕のエピソードに関するハッシュタグは僕が、リラコさんのエピソードに関するハッシュタグはリラコさんが、回収させていただきます。ってことで、まず第1回のハッシュタグから、デブタカスさん来たーっていうことで、スクショを上げていただいています。ありがとうございます。これもう上げた当日の朝っていう早い。喜んでいただけて嬉しいです。ありがとうございます。シンゴさん、コミケ楽しみです。早く行かなきゃ売り切れるかな？てんてんてん。ありがとうございます。もうシンゴさんはヤローフェスとかコミケとかいつも僕のスペースに来ていただいて本当にいつも嬉しいです。今回エロなしなので絶対に売り切れないと思うので結構部数も吸ってるからゆっくり来ていただければと思います。ありがとうございます。アマンさん、ハッシュタグ崖ゲー販売、崖ゲー出版よりズンタ先生の力作バニアナ最終決戦腹パン編、日陰の添い日記、他4冊抱き合わせでなんと3キュッパでご奉仕、お申し込みはお早めに。これ本当にそのアマンさんのフェイクをハッシュタグツイートするっていう持ちネタわかんない人からすれば、本当にこういうのが販売されるって思っちゃうじゃないですか。しかも最初ソイ日記って豆って思ったら、そういえばソイカスっていう、ソイにしかできない人のことをソイカスって呼んでたのを俺ですら忘れてたっていう。ありがとうございます。あっくんさん、好きなことを話しているズンタって毒がなくて純粋な感じなんだなーって思いながら聞いてた。社会人になってからもその純粋さなくさないようにね。普段あたかもさも毒があるような感じでおっしゃってますけど、僕はいつも純粋無垢なこうピュアピュアな23歳って感じでやらせていただいてるのでね、そこのとこよろしくお願いしますってことでありがとうございます。熊代さん、交換日記というか宣伝会というか、でも自分の作品が好きで仕方がないって感じが伝わってきて、まるでのろけ話を聞いているようで自然と顔がにやけてしまった。ありがとうございます。まあ実質宣伝会みたいになっちゃったんですけど、いや本当に宣伝するつもりはなくて、ただ好きなものを語りたかったってだけで、にやけさせてしまったならね、完全に僕の勝利ですね。ありがとうございます。昭和の兵隊さん、ズンタ君は本当に自分のこと好きなんだろうなぁと話の内容と長さから感じた。 まあこれはね、無論大大大好きです。なんかまあ言うほど大好きでもないんだけど、でも自分をね、好きにならないとまず誰かを好きになることは難しいからね。誰かに好きになってもらうにはさ、自分をおすすめしなきゃいけないわけじゃん。自分はこういう魅力的な人間ですよって、そこでつまずいちゃうとやっぱり誰にも好かれないし、誰かを好きになれないから、やっぱね、誰かを好きになるにはまず自分からっていうね、って感じで、その自己愛の強さを必死に自分の中で理解しようと落とし込もうと思ってます。ありがとうございます。ユムさん、交換日記1回目わー、ズンダさん久しぶりで嬉しい。ユムさん、俺も久しぶりで嬉しい交換日記かわいい。自分の作品について語るズンダさんが本当に楽しそうで羨ましくなりました。お返事待ってますの締め言葉もかわいい。ありがとうございます。なんかさ、一人語りだと、なんだろう、突っ込んでくれる人がいないから、人間性が萎縮しちゃって、こう、可愛くなってしまうというか、自分で言うのやばいけど、なんか可愛くなっちゃうんだよね。ぶりっこしてるつもりもないんですけど、なんか可愛くなってしまうっていうね。自分で言ってんのやばいね。すいません。ありがとうございます。スラッシュさん。ズンちゃんさんの好きを語る感じいいなぁ。振り込みいけないのが悔しすぎる。ありがとうございます。いや、もう気持ちだけで全然、スラッシュくんね、もう関西の方なんで、普通に気持ちだけで嬉しい。ありがとうございます。またね、なんか機会があったら遊ぼうね、こっち来た時。ねじまきラジオさん、ゲスト原稿飯塚もそうさんとのコラボを一度見てみたいと思ってました。真面目な絵の描き方談義なんかも聞いてみたいかも。確かに。でも、飯塚もそう先生っていうのは、ゲイあるあるを4コマで書いてらっしゃる方で、内門の広告みたいなところにも出してる、かなり大御所な方なんですけど、僕もなんですけど、飯塚もそうさんって結構、ゲイの絵描いてる人の中でも異色というか、リーチしてる場所がかなり他の絵描いてる人と違うので、なかなか話してみたら面白いかもしれない。ねじまきラジオさんにね、一回ゲストとして飯塚先生が来てらっしゃったので、いつかそういうのもありかもしれない。ありがとうございます。タラレバさん、漫画の話してるズンタくん、闇がなくて寂しいけど可愛いと思いました。久々にポケモンやった話を漫画で書いてて、ズンタくんが見てる世界を追体験できたようで、漫画っていいなって本当にジーンとしちゃった。イラスト描くの練習してみよっと。ありがとうございます。闇がなくて寂しいって、さもね、いつも闇があるようで語ってますけど、いつもね、純粋無垢なピュアピュアな23歳なので、闇はありません。で、漫画はそうなんですよ。あの、ポケモンやってる話を漫画に起こしてたんですけど、なんかね、やっぱこういう時に、あ、俺絵描いててよかったなってすごい思います。すごい。例えば、なんか面白い話とか、面白いことを体験した時に、誰かに伝えたいって思った時にさ、文章で伝えようと思うと、で、まあ俺にただ才能がないだけなんだけど、構成力とか、引きつけるような、その文章ってすごい難しいんですよね。視覚で入ってきづらいし、活字ってね、難しいですけど、漫画ってパッてイメージが入ってくるから、すごいいいんですよね。だから自分が何か発信しようって思った時に、イラストとか漫画ってすごい大きいツールになってて、ああ、やっててよかったってすごい思います。タラレバさんもね、ぜひ、タラレバさんのイラストめちゃめちゃ好きなんだけどな、俺。ぜひ描いてみてください。ありがとうございます。はい。ここが、次からは、第3回のお話のハッシュタグです。デブタカスさん。ハロプロ好きだけど、その中でもみんなが好きな曲を好きになるのに、何年もかかったりするけど、自分の変化とともに好みも変わるから、好きになる時期は人それぞれでいいと思う。ハマったハマらないって言うから、下ネタに聞こえてくるけん。聞こえてくるかな来なくない来るかな。あの、自分の変化とともに好みも変わるって本当にそうで、で、しかもね、俺そういうところにちょっと罪悪感を感じてしまうことがあるんですよ。前聴いてた曲好きじゃなくなった時に、あれ、なんか 俺変わっちゃったなってちょっと寂しくなるんですけど、ガリレオ・ガリレイっていうバンドの夏色っていう曲があるんですよ。大きく振りかぶってっていう漫画原作のアニメの主題歌だったんですけど、その歌詞に好きだった歌が響かなくなったら誰のせいでもない、僕のせいでもないっていう歌詞があるんですよ。いや素晴らしい、本当にそれって思って、だからね、そう、好きなものは移り変わるし、それが好きじゃなくても好きでもそれは誰のせいでもないんですよ。それは好きになるべくして好きになってるし、嫌いなものは嫌いになるべくしてなってるんで、それをどうこうする必要はないってことで、語っちゃって気持ち悪いって。はい、ありがとうございます。ユムさん、交換日記3回目。人が好きなものをわざわざけなす人ってめっちゃ性格悪いと思う。初めて買ったゲームソフトにジェネレーションギャップを感じました。てんてんてん。いや、わざわざけなす人は、マジで性格が悪い。本当にそれはそう。でも逆に、自分もやんないようにしなきゃなって思う。例えばね、リラコさんの腹パンとか、人が好きなものに入るんで、それね、腹パン、ってちょっと言っちゃいたい気持ちもあるんですけど、それはやっぱね、こう人を好きなものを否定しちゃいけないから、腹パンいいと思うって、腹パンはいいと思うってしっかりね、これから肯定してあげたいなっていうふうに思います。初めて買ったゲームソフトにジェネレーションギャップを感じました。でも俺多分同世代の中でも結構遅い方だったから、順当にいけば何なんだろうな、同世代でも64やってる人もいたから、そこは感じても仕方がないかもしれないですっていうフォロー。ありがとうございます。ストームさん、交換日記可愛すぎてびっくりしたんだが、てんてんてん。ずんたくんがリラコさんと一緒に喋っている時よりも柔らかくて口調が優しくて何より楽しそうで、え、こんな声出せるの、好きってなっちゃった、聞いてるだけで幸せになったおってことで。でもさ、ちょっと考えてみてくださいよ。一人で、てかさ、とか、めっちゃトゲトゲしく喋る人の方が怖くないですか？一人だとね、柔らかくなっちゃうんですよね。可愛くなっちゃうんですよ。すいません、可愛くて。ごめんなさい。可愛くてごめんなさい、本当に。もう、あり余っちゃうよね、って。台無しってことでね。はい、ありがとうございます。タラレバさん。S に浸ってるはわろたわら。ずんたくんの周りの人ズバズバ言う人多いな、わらわらわら。ずんだもちくんが昔描いてたアバンギャルドなイラスト好きです。僕はずんたです。なんかね、名前が違います。俺の周りの人ね、ズバズバ言う人多いんですよ。多分それは俺がズバズバ言ってるから、まあこいつになら言ってもいいかなって思って言ってくれてると思うんですけど、まあ僕もそっちの方が楽というか、楽だからまあいいかなって今になっては思ってます。昔描いてたアバンギャルドなイラストっていうのは、なんか中学生の時にそれこそ女王蜂とか、そのアングラな趣味にハマってた時に、そこら辺に影響されて、なんかすごいこうデカダンスな大敗的な絵を描いてたんですよ。短美な、今考えるとちょっとなんで親もね、なんか病んでるのって、なんか嫌なことあったって聞いてくれてるぐらい、すごいこう怖い絵を描いてたんですけど、好きでいただけて嬉しいです。ありがとうございます。はい。どんどこ熱帯夜さん。うちには PS4 がいますからとスイッチ見ないふりしてたのに、ポケモン話を聞くのは好きだけど、プレイは追いつけなさそうとおじげづいてたのに、やりやすいよなんて話を聞いたら、やりたくなっちゃいました。スボミみたいなデザインのモンスターいるかしら？スボミ、なんか見たことありそうでない気もしなくもない。でも本当にスイッチのソードシールドマジでありやすかったですよ。俺結構レベル上げを、チャンピオンクリアの前にちょっと怖くなってしたんですけど、多分しなくてもできるテンポだったかな、あれ。順当に行けば、しっかりその、レベルを、ストーリーを進めるぐらいのレベルまでは、そのイベント、ストーリーイベントで賄えるっていうやりやすさだったんで、やりやすいし、ストーリーもわかりやすいと。なので、ぜひ、やってみてください。ちなみに、僕の推しは、ビートくんっていう方がいるんですけど、その方が推しです。詳しくはね、ストーリーをやっていただいて、お願いします。はい。ストームさん。ズン、 あ、俺のセリフですね。あー、最初の一人語りなのにこれでいいのかな？ Y。150点満点だよ。ズンタ。何かいっぱい自分の本のこと話しちゃって楽しいのかな？これ聞いてて。Y。ズンタくんが楽しそうなのが一番楽しいよ。泣き。ズンタ。まあ、まあ、いっか。一人語りだしね。好き勝手やろうかな？ぬふ。Y。は、かわいいかよ。キレ。ズンタ。リラコさんもね、どうせ好き勝手やるだろうし。Y。尊すぎるわ。涙しぼーって。俺すごい推してる人がいて、本当に可愛いなって思ってるし、挙動も全部好きなんですけど、あ、可愛いねって言うと、本当にやめて恥ずかしいからみたいな、本当に何って返したらいいかわかんないから、そういうことやめてって言われるんだけど、今マジでめなんて言えばいいのかわかんない状態になってる。なんか恥ずかしいですね。ただ、僕の場合は、こういうのを見ると、ストレートに自己肯定感が爆上がりするので、もっと褒めてくださいってことで。いや、ありがとうございます。ちょっと、これからも可愛いズンタで頑張ります。キュンキュンってことでね。はい。ってことで、ハッシュタグありがとうございました。なんか、一人語りだったから、みんな、ね、交換日記始めるってなって、困惑しちゃうかなって思ったんですけど、意外にこうスッと受け入れていただいて、こうさすがね、こう100回カオスなエピソードを聞いてきた猛者たちだなっていう、そういう印象です。本当にありがとうございます。はい、ちょっとね、こうまた長くなっちゃってるな。で、クリスマス買いたいものっていうお題だったんですけど、てか買ったものは iPhone 11です。ずっとね、iPhone 6S 使ってたんだけど、ホームボタンが死ぬわ、勝手に画面が反応するわ、フリーズするわ、バッテリーが1時間でゼロになるわで、もうどう考えても買い時だったので、買いました。で、ガジェットにちょっとこだわりがないのと知識がないので、友達のガジェットオタクに聞いて、iPhone 11って2つ種類あって、廉価版の方がすごい性能と、値段が一番こう今までの iPhone シリーズの中でベストって話を聞いたので、それを買いました。でね、今まで家族4人で 7GB のプランだったんですよ。 7GB を4人でシェアするって結構やばいと思うんですけど、今回から家族から独立して LINE モバイルを始めて、一人で 8GB を手に入れます。嬉しい。もう外で YouTube とか見ちゃおうって思ってね。ってことでね、まあ、クリスマス買ったものは iPhone 11です。でね、iPhone 買えるタイミングでいろいろアプリをこう整理しようかなって思って、今まで始めたかったソシャゲを始めてみたり、あと出会い系アプリ、ナイモンをもう使ってないからやめちゃおうかなって思ったりとか、いろいろアプリを整理しようと思っています。じゃあ、リラコさんは、SNS 以外でこうよく使うアプリ、ゲームでもなんか仕事効率化アプリでも何かあったら教えてほしいです。お返事待ってます。